はい。じゃあ、ということで、まあ、まあね、何回目になるんだったらね、このサイバーファイアキメス、第2回目になるのかな？
2 回目、はい。
2 回目。ね、まあ、塩崎を小島が下して、グランドスラムっていうところで、
はい。
で、あのマイクはいつだったのかな？ちょっとちゃんと俺見てないから分かってないんだけど、マイクがあったのは、途中のところなのかな？
そうだね。
うんうん。はい。まあ、武藤がね、こう、ちょっと、前日ぐらいから、武藤敬司が、ちょっと、近
重大
日、
発表
重
という
大
か
発
ね。
表があると、重大発表があるっていうことで、ちょっとね、なんだなんだっていう感じだったんだけど、まあ、どっかでみんなが感じていたであろうことではあるんだけど、口に出したくなかった、武藤敬司引退という、ね。まあ、これがね、本人の口から、飛び出たというところで、
ね。
なかなかね、ちょっとやっぱ、ね、武藤って、まあ、一応サイボーグのイメージあったから、ね
ねえ、なんか、武藤敬司、再始動っつってさ、
え。
あのビジュアルもすごい良かったじゃん、
サイボーグのね。
そうそうそう。あれ良かったんだけど、まあちょっと聞きたくなかったかな、正直ね。でも、
まあね、
生涯現役っていうのをまあ目指したけど、どうしてもね、やっぱまあ難しいとこあるかなと。今回、股関節の怪我で欠場してたんだよね。
ああ、そっか、股関節なのか。膝やっ
で
て。
もやっぱ、そうそうそう。で、腰ももともと悪かったりとかして、
そっか。
もう体のあらゆる軟骨がも
もうね。
う、限界が来てると。っていうのもあるし、まあ結構やり尽くしてはいるからね。
いや、まあね、だってね、グランドスラム達成したし、でも、名だたる、ね、タイトルを獲得してるから、もうやることはもうやったっていうところで、
そうだね。
ってなるとね、もうあとは、ね、まあ、言葉はあんま良くないけど、なんつうのかな、こう、有終の美っていうかね、こう、綺麗にね、花道を飾るっていうところが最後の、
そうだ
大仕
な。
事として残ってたなっていうふうに思うんで、まあ、そこをね、最後やったのかなっていう感じなんで。ということなので、まあ、いつもね、いつはもう好きな選手だし、もう皆さんも好きですと思いますね。プロレスファンから愛されたプロレスラブの選手を語らないわけにいかないと。本当はね、
そうだね。
別のコーナーをやるつもりだったんです。膝をやるつもりだったんですけど、ちょっと今回は予定を変更して、このコー
収録
ナー、
時間もね、押してるので、こっ
押し
ち
てるんで、
に、ち
はい。
ょ
シフトして、
っと、振っていきましょ
だし皆さんも聞きたいであろうし、我々も喋りたいんで、この方
う。
についての、ね、武藤敬司についてのことを喋りたいと思います。では、このコー
そう
ナ
です
ー行きた
ね。
いと思います。トップロープの超人たち。はい。ということで、トップロープの超人たち、久しぶりです。めちゃくちゃ久しぶりです。多分知らない人もいると思います。
久しぶりだ
まあ、
ね。
これね、簡単に言うと、一人の選手、一人のレスラーについて語るというね、まあ、我々最初の頃からやっているコーナーなんですけど、このね、自分実を言うと、この引退のニュースを見たときに、武藤敬司について俺ら喋ってたっけっていうので、ちょっと自分たちの昔の、放送回とか調べて、あったのであれば再放送って形ですぐあげようかなと思ったんですけど、実はなかったんですよ。
そうだね。
実は。
なんか一回さ、誰について語るかみたいな感じの中に武藤敬司入ってたっけな。
そうそうそう。
だけ
シャッ
ど、
フル
結
だっ
局、
たかな？そう、シャッフルで誰を喋るかみたいな感じで、結局武藤は喋れなかったんだったと思うんだよね。そうそうそう。それがね、まさかこのタイミングで喋るっていうのは、まあ、なんていうか、運命というのか、なんていうのかね。わかんないん
そう
ですけ
ね。
ど。ということで、どうしようか。この人だけで多分、何時間も喋れちゃうけど、いけるとこ行っちゃおう
まあ、そうだ
か。
な。
いや、もういいよ、
まあ、
も
今回はね、そう、予定を急遽変更して、まあ、こちらにね、
う。
時間をたっぷり割いてですね、
使いましょうか。
たくさん語り尽くしていけたらな、というふうに思いますね。
はい。
まあ、で、最初に、あらかじめちょっと言っとくんですけど、 多分僕らよりも武藤敬司のこと詳しい方もたくさんいるし、
うん、
正直世代ではないですよ。
まあ正直ね。
だからなんかこう知識自慢ではないですから。
そうそうそう。
こうもちろん分かんない部分もたくさんあるし、
うん、
これこうどうなったんだろうみたいな部分もたくさん出てくると思うんですけど、
うん、
ただあの好きなことには変わりなく、
そこはね、
そこのなんかこのなんだろうな気持ちというか、そこをちょっと履き違えないでほしいというか、うんうん、間違えないでほしいなっていうね。
まあ単純にあの喋りたかったから喋らせてっていうとこっす。
はい。
武藤についてこんなタイミングねえし。
逆にだから。そう、うん、すごい好きな選手だから、
うん、
これを機にいろいろ教えてほしいなっていう部分もあるから。
そうだね。だから、うん、ちょっとコメントとかで、ツイッターのコメントであったりとか、まあ、まあ、ツイッターだな、うん、とかで、こう、補足情報みたいなやつをいただけるとすごくありがたいです。何より
ね、
ね、こう、好きな選手なので、うんうん、もうあと、ね、1年は見れないんで、逆に言うと。
いや、いつね、その、引退するかとまだ決まってないですし、
うんうんうん、
まあ、これだけのね、ビッグスターですから、
うん、
なんていうかね、引退ロードというか、
うん、
って感じでやっていくのであろうと思うんですけどね。
うん、じゃあ、行きましょうか。
はい、早速じゃあ、語っていきましょうかね。
はい。どこから喋
って、まず、まあ、武藤敬司、どっから喋っていこうかって感じなんだけども、まあ、ニックネームというかさ。
はいはい。
武藤敬司たくさんね、呼び名があるわけですよ。
うんうんうん。
ね、プロレスリングマスターだったり、
はい、
ナチュラルボーンマスターだったりね、
はい、
スペースローンウルフだったりね。
そうだ。
はい、いろいろあるわけですよ。まあ、その中にはもしかしたらね、グレートムタもあるかもしれないし、
うんうんうん、
ね、告知無双もあるかもしれないし、
はい、
めちゃくちゃね、呼び名が多いんですよね。
うんうんうん。
まあ、グレードムタとか呼び名って言ったらちょっとあれかもしんないけども。
まあ、化身だね。
あ、
まあ、あえてちょっと武藤の、武藤刑事の中でちょっと喋らせてもらおうかな。
そうね。
一くぐりという言い方ちょっとする
んだけど。うん、うん、で、武藤はさ、ほんと、うん、昔、アイドル週刊プロレスでさ、
うん、
言ってたのがさ、武藤七変化って。
うんうんうん。
確かに、めちゃくちゃ変わってんだよね。
だよね、
いろんなところをさ、経てね。
うんうんうん。
まあそういうところもちょっとまあ、踏まえながら、
うん。
進めていこうかなと。
はい。
で、今59歳なのね。
59、俺の親父と同じ年か。
あ、すごいな。
すげえな、やべえわ。
自分の親がプロレスやってると思うとちょっと。
いや、ちょっと考えらんねえな。
ね、うん。
すげえ。
すごいよな。しかも、1000級やってるからね。それがまたすごいよ。
そうだよね、もう。
うん。で、まあ、出身はね、まあ、知ってる方も多いと思うんですけども、山梨県と。
はい。
山梨県
吉田
市。
うん。
はい。あれだよね、これね、聞いてくださってる、与那政さん、リスナーの与那政さんも、
あ、
山梨だよね、確かね。
そうだ、山梨だ。うん、そうだ、そうだ、そうでしたね。うん。
なんつったっけ、加賀。
うん、
加賀って山梨だよね。
加賀？
あ、違うっけ？
加賀100万石。
加賀じゃなくて、なんだっけ、
加賀
石川だ。違う、加賀じゃねえ、なんだっけ、あれだ。なんだっけ、あれ、あの人。なんとかの海域。やばい、名前飛んじゃった。ノアに上がってたさ。
うん。
マサオ。
井上？
うん。が、
まだ何？
確かなんか同じとこじゃなかったっけ、出身がね。
ああ、そうなんだ。
確か。ああ、そう。
知らない。そうなんだ。よくあんた知ってたね、それ。それ俺知らなかった。ああ、そうなんだ。
確か。うん。まあ、そんな感じかな。まあ、でも山梨ってさ、結構さ、うん、出身のプロレスラー多いよね。そんなイメージあるんだけど。
高木が山梨だったっけ、ね、
高木も山梨だね。
山梨だった気がするね。
うん。
そっか。あれ、多いんだね、じゃあ結構。山梨の。
どこの県が一番多いんだろうな、でもそう考えたら。大阪とか東京とかやっぱ多いのか。
あ、どうなんだろう。ちょっとそういうの調べてみたいね、なんかね。
ね、そうね。千葉出身は誰がいる？千葉。
千葉、
千葉。
千葉出身のプロレスラー？
スターダムにでもあるで、柏市出身がいるやつ。
あ、なんか言ってたね。なんか言ってたね。
そうそうそう。
あ、そっかそっか、長田がそうだ、長田がそうだ、東金だ。
あ、そうだ、東金、そうだ、東金、そう。
あと、
千葉出身ですよ。
藤田もだ。藤田、船橋
だ。あ、そうなんだ。
藤田、船橋
なの。船橋なの。そうなんだ。
そっか、あと、あ、そうなんだ。タカ、タカそうなの、わかんねえ。
タカ道六？
うん。あー、そっか、四つ街道だ。
あ、そうそう、四つ街道、四つ街道、そうそう。
そっかそっか、あ、じゃあ、動いてないのか。なんかさ、普通、なんつの、うん、他のさ、アスリートとかってさ、こう、なんつの、あの、高校時代から、なんつ注目されてるとかさ、まあ、やっぱ、一番わかりやすい野球とかだとさ、甲子園で、出場校とかで分かったりとかさ、まあ、結構その、うんうん、出身地って結構、なんつの、公表されるからあれなんだけど、プロレスラーってさ、そこの部分、ちょっと、ぼんやりというか、あんま、
そうじゃ
しないからね、意外と知らないよね。うん。
確かに。
そうなんだよね。そっか、
意外そこ掘るのも面白いな。
うん、なんかね、そういうのもちょっと企画でもいいかもね。
うん、はい、で、いや、ちょっと話変わっちゃうんだけどさ、
はい、
いや、自分誕生日と同じ芸能人みたいな感じでさ、
うん、
同じレスラーとかやっぱ調べたくなるじゃん。
ああ、うん、
それと同じ感じでさ、うん、自分の出身地のレスラーってやっぱちょっと知りたくなるよね。
うんうんうん、そうだよね。
いつもこの前さ、誕生日、自分の人誰だろうと思ったらさ、うん、あの、長谷博士と同じだった俺、誕生日。
あ、そうなの？
そうそうそう。
長谷さんもあれなんだ、5月1日なんだ。
5月5日ね？
あ、5日か、前だよ。
そうそうそう。
そうか、
なんかさ、あの、なんだっけな、なんか、テレビ見てて、
うん、
いや、おめでとうございます、みたいな。
うんうん、
なんかボケみたいな感じで、長谷博士さんって、あ、今日誕生日なのって一緒やん、つって。そうそう、知ったんだよね。長田、誰だっけ、なんか誰かと一緒ってなかったっけ、
スターハンセン。
ハンセンだ、そう、ハンセンと一緒ってたよね。
いや、俺めっちゃやばいよ。8月29日はすごいよ。もう、えぐいよ。
なんか言ってたよね、その話なんか。
そうだよ。
オープニングなんかね、前話したよね。
そう、俺はすごいよ、8月29日は。マイケル・ジャクソンだもん。
そうね、マイケル・ジャクソンから。
マイケル・ジャクソンいる時点でもう、デッドラスはスター・ハンセンでしょ。もう勝ちよ。もう勝ちゲーです
よ。勝
ちだね。8月に。
長谷だと弱いか。
いやいやいや、強いけど。
長谷弱いか。
強いけど、申し訳ないけど、マイケル・ジャクソンは、あの、キングオブポップだから、
そう
ね、ちょっとね、強すぎる。
長谷とショコタンじゃ勝てねえか。
長谷とショコタン。
ルフィも一緒にいるんだけど。
あ、ルフィは強い。あ、ルフィは強い。ルフィ強い。
ルフィ強い。ちなみに武藤は誕生日は12月23日ですね。
天の、平成天皇とか、今の上皇様の誕生日ですね。
うんうんうん、と同じですね、それはね。
そうですね。天皇誕生日だったもんね、12月23日、ね、平成。
そうだね。
平成の時は。うん。そっか、なるほど。
はい。じゃあ、プロレスラーとしてのじゃあ、
はい、
ところにじゃあ入っていきましょうかね。
どっから喋るとかじゃないんだよな、もう。まあいいや。
そうなんだよな。まあもちろん最初はね、新日本プロレスでデビューをしましたと。
うんうんうん、
で、そこから武者修行でアメリカに行くのかな。で、
はいはい。
最初 NWA に上がってんだね。
あ、ほんとだ。そうなんだね。
フロリダヘビー級選手、フロリダヘビー級王座を出す。へ、6月にビデオで、で、反則してきたところが判明し、王座を返還。
なんだそれ。
なんだそれ、ちょっと気になるなぁ。
そんなあんの？
で、その後、NWA の US ジュニアヘビー級。NWA ジュニアとはちょっと違うのかな、今の。
なんなんだろう
ね。ジュースやね、チェーズがさ、一時期巻いてきたあのベルトとは別なのかな。
また別なのかね。どうなんだ
ろう。NWA ちょっと難しいからな。
多いからね、NWA ってね。なんか
そうそうそう。そうなんだよね、うん。で、帰国後はもうあれだね、スペースローンウルフとして。
はいはい、出ました。
宇宙飛行士。宇宙飛行士ギミックね。でもこの時でもいい、華やかだったよね、やっぱね。
うんうんうん、
なんかそれまでさ、やっぱ、こう、プロレスってなんかこう、まあ、地味っちゃ、地味な感じがあったじゃん。
まあ、いい意味で武骨な、なんつうの、こう、
うん、
ファイトスタイルというかね、そうそうそう、それがなんか普通っていうのと違うけど、まあ、それがなんか、
主流だったよね。
そう、ノーマルなイメージだったけどね、その中で考えたら、めっちゃすごいよね、もうド派手だよね。
そうね、しかも宇宙飛行士って、この、うん、何、あの、ギミックというかさ、こういうのも、初めてなんじゃない、うん、な結構、アメリカを経験してるからこそ、こういう発想が あったんじゃねえかなっていう、うんうん、ところがあるよね、うん、でヘルメットをかぶって入場とね、うんうん、まあかぶるというか 手に持ってるイメージだけどね、
うん、そうだね、
うん、ねえ、まあそれに610武藤って書いてね、うん、あの ガウンというか、
うんうん、
なんつうんだろうな、あのブルゾンというかね、
ブルゾンというかね、
今思えばちょっとおしゃれだけどな、あれな、うん、
そうね、うん、
はい、でまあそれで、あ、当時のジャニーズ系レスラー、確かに顔立ちが良かったよね。
いや、もうかっこいいもんね、やっぱ、顔立ちはね。
そうね。まあ、アイドル系って言われてたのかな、当時はね。
うんうん、
で、やっぱ当時のさ、武藤の試合見てるとさ、
うん、
もうなんか、すべてが派手だったよね。エルボーもめちゃくちゃ高く飛んでエルボー落としてたし。
うんうんうん、
あれが後のフラッシングエルボーに多分繋がるんだと思うけどさ。
そっか。
なんかの大会でさ、
うん、
すげえなんか、フラッシングエルボーのめっちゃ高い版みたいな感じでさ、
うん、
自分がロープ行ってこう、バタバタしながらさ、
うんうん、
空中ほんと駆け上がるみたいな感じでさ、
うん、
上に上がってエルボー落としたりとか、
うん、
あとびっくりしたのがさ、レッグドロップが、普通に垂直飛びみたいな感じで飛ぶんだけどさ、トップロープから飛んできてるみたいな感じの落ち方してて、でやっぱ運動神経の良さというかさ、身体能力の高さが伺えるよね、そこでね。
うん、
だから、その時はだから、それくらいの、まあ、イメージしか正直ないんだけど、
うん、
あなた、あれだね、側転しているもんね。うん、
あ、
だからまあ、そういう立体的なというかさ、
そうだね、
の走りだったんじゃないですか。
だから、タイガーマスク、もう俺らもさ、正直世代じゃないか見てないけど、うん、タイガーマスクが、その、ジュニアの、なんていうの、まあ、そもそも、その、ジュニアの、なんていうの、そういう派手な、こう、なんていうのかな、アクロバティックな、プロレスを見せたと思ったら、武藤は、その、なんていうの、ヘビーの中での、その、アクロバティックというか、なんていうのかな、こう、跳躍とか、今の、プロレスの原型を作り上げたのは武藤なのかなって思うよね。
確かに、現代プロレスっぽいもんな。
そう、だから多分、
当時からやってることは。
なんだったらそれこそ無党前無党後で分けられてもおかしくないぐらいのことをしてたと思うんだよね、今考えると。だってあんなさ、ド派手な動きというか、見せるプロレスというのかな、うん、してた人って、無党以外いなかったんじゃないかな、わかんないけどさ。
そうね。
そうだな。はい。
ムートは結構早い段階からあれだったんだね。すごい、フューチャーされてたんだね、やっぱね。
うんうんうん、
藤波とシングルが実現するような特別な扱いを受けていた。また、ナウニュー、ナウリーダーとニューリーダーの、あ、これなんか聞いたことあるかもな。5対5のイルミネーションマッチ。
はいはいはい。
で、確か、ね、若手なんだけども、ナウリーダーの方に確かいられるんじゃなかったっけ？
あれあれそうなの？
ね、そんな感じのことをね、そう言ってた気がするな。
うん。じゃねえんだ。
でも、まあ、それくらいだからね、早い段階から、こう、なんだろうな、新日本っていうものを背負って立ってたんじゃないかな。
そうか、そうか。
そう、猪木とかの方に入ってた気がする。武藤は。なんでって思った気がするんだよな、その違和感。
確かになんでだろう。
そうそうそう。
うん。
ね、で、その後また武者修行に行くんだね。
うん。
プエルトリコに行ってるっすね。
もう
あとは、あれ、ここで、歌舞伎の息子っていう設定でグレートムタ。
ああ、が出てくんだ。
へえ。で、スティングやフレアとの対決で活躍した。
うんうんうん、
今、スティングだって AW のね、もうトップスターだし、リックフレアもね、WB のレジェンドですからね。
うんうん、
2回、殿堂入りしますからね、フレアは。
そうか。
そことやっぱ渡り合ってたムトはやっぱあれ、正真正銘レジェンドだよね。
レジェンドだよ。すげえ。
で、1990年4月に凱旋と。
はい。
で、同時に、オレンジ色のショートタイツにコスチュームをチェンジすると。
そう、ここから
やっぱちょっと、あれだったのかな、スペースキャラはちょっと、スペースフルキャラはちょっときつかったかな。
ちょっとね、
オレンジ戻そう。でもオレンジのさ、 ショートパンツの武藤、ちょっと印象的だよね。
やっぱね、あの武藤はちょっと、俺らの世代じゃなくとも、なんだろう、あの時の武藤ってなんかちょっと、見たかったなって思うよね。
そうね。
闘魂三銃士の時代っていうのは。
うん。
90年代か。ああ、そっか。
ね。95年ですね。95年の2月にスコットノートに敗れて、スランプ状態に陥ると。
うんうんうん。
で、5月3日、福岡ドームで、当時最多防衛記録を樹立していた橋本を破ったんだ。そうだそうだそうだ。橋本破って、IWGP 王者になると。
そっか。
なあ、このさ、ノートに負けた後のこのスランプ、
うんうん、
スランプ時になんかさ、特訓かなんかしなかったっけな、確か。
知らない。
そこはちょっと思い出せないけど。
なぜだろう、なぜだろう、この年に俺ら生まれてるから知るわけないよね。
そうね、まだ2月だから、まあ、生まれてもないよ。
だよね。
生まれてもないですね。
だから、あれだね、この武藤が、橋本破って、IWGP の王者になった2日後にあなた生まれてますね。
あ、そうだね。そうだね。
で、私はあれですね、この G1 を、はいはい、武藤が優勝した、初の優勝者になった、14日後に私生まれてます。2週間後に。
そうだね。
そりゃそうだよ。わかるわけ。
IWGP チャンピオンとしては初のね、G1 クライマックス覇者ですから。
そっか。
そうそう。だからその年に、その年が、まあ、その近辺に稲田さん生まれてると。
うん、そうですね。この14日後です、ね。
で、これからだからね、だから。
うん。
シューティングスターズを紹介するときは、
はい、
橋本を破って初めてチャンピオンになった年、
うん、
日の2日後に一通が生まれ、
はい、
チャンピオンとして初めて G1 クライマックスを優勝したとき、した後に、生まれた長さんのコンビでやってますって自己紹介しよう。
そうだね、そういうことだね。
プロレースファンなら分かりやすいっしょ。
一撃で分かるっしょ。そうだね。
あ、95年なんだ。
うん、
あと俺あれね、はい。
うん、
8月のあ、なる、絶対ない。
な、絶対ない、うん。
プロレスファンなら絶対なる。
うん、
あと俺さ、当時さ、
うん、
小学生の時にさ、
うん、
自分の生まれた日に何があったか調べるって授業でさ、
ああ、はいはいはい。
俺の誕生日調べたらさ、大森達志2度目の引退って。いや、先生に聞いたもんね、プロレスラーって何回も引退できるんですかって。俺、小学生ながら聞いたもんな。
その頃から鋭いね。そこついたか。そうだよな。
確かに。だって、スポーツ選手ってさ、引退1回でしょ、
う
ん、みたいな。
そうだね。
2度目の引退。でさ、そうだよ、先生も若い人で全然知らなくて。
うん。
いや、ちょっとわかんないね、みたいな。それもちょっと調べてみて、みたいな言われてた、うん。誰だろうな、この人って思ったもんな。
そら、思うわな。
それが数年後プロレスになると思わなかったからな。まあそんなね余談も
、
あれですけども。でもここでさ、この年だからすごい飛躍の年だよね、95年。
いや、ほんとそうだね。
で、なんと言っても95年と言ったらさ、
ね。10.9
東京ドームですよ。UWF インターナショナルとの全面対抗戦。ね、で、メインイベントでは、高田とね、
うん、
試合をしてると。
うん
で、チャンピオンとしてさ、G1 クライマックス優勝して、
うん、
そんな取られてるってことだよね。
ああ、そっか。
で、ここ取り返すのもなって。
そっか。そういうことか。ああ、そっか。なるほどね。
あ、防衛なのかな？いや、あれ？どうだったっけな？
どっちが、あ、防衛だわ。
でも高田と、あ、防衛か。でも高田とも、やってるよね、でもね。その後か、でもそれは。
なのかな、わかんないけど。そっかそっか。
うん。高田確かね、2回ぐらいやってる気がするんだけど。いや、でもこの試合もさ、もう今見ても、超いい試合だよね。
うん。
やっぱ熱くなるというかさ、
うん、
この時にね、対高田で、こう、使ってたのが、ドラゴンスクリュー。うん、そして、足音の字固めっていうね。
は
い、これ今でもね、だって代名詞となってるね。
うん。
二つのアドスもね。
うん、
いや、だから、これがさ、今でも、
うん、
ね、語り継がれてるというかさ、この試合も語り継がれてるし、
うん、
この何、蹴りを使う選手に対して、ドラゴンスキルと足音の字っていうのも、武藤がこうね、作り出した、 流れだったんじゃないですかね。
そうだよね。そういうのもね、こう、今ではね、当たり前だけどね、こう、蹴りをやる選手に、ドラゴンスクリューであったりとか、膝攻めとかってさ、なんか今はもうなんか、ああ、まあそうするよねって、なんか、なんていうの、
うん、
典型的な、なんつうの、攻め方ってなるけど、
うん。
そしたらここからかもしれないよね、この武藤が。
そうね。
高田、対高田戦で、編み出したって言ってもおかしくないかもしれないな。
うん。いやだからね、この武藤の功績ってなんとね、語り尽くせないことあるんですよね、実はね。
うんうん、
単純にね、このグランドスラムとかさ、
うん、
こういうところだけじゃないっていうところね。
そうかよね。
はい。
そうだ。そうか。
ねえ。っていうこれさ、うん、G1 優勝でさ、ガウンをさ、贈呈されて、それをきっかけにビッグマッチやガウンを着用ってさ、普段は T シャツ姿で入場とか、これさ、武藤って T シャツ姿でさ、試合とかしてなかったっけ？
はいはいはいはいはい。なんか、イメージあるな。
それもなんか当時はなかったじゃん。
うん。
そういうのも新しい流れとしてやっぱ武藤が取り入れてきたのかね。なんか武藤が T シャツ着て試合してるイメージがあるんだけどさ。
うん、なんかわかる。てかなんか、T シャツで入場のイメージあるね。ビッグマッチはガウンか。ああ、なんかそのイメージもあるわ。
だから従来のプロレスラーってさ、みんなちゃんとなんかこのガウンとかさ、
うんうんうん、
入場コスチュームがあるじゃん。
はいはい、うん。そうね。
一般的なっていうかさ、このラフなさ、T シャツで入場っていうのもさ、うん、当時あんまなかった。あ、でもまあ、長州とかしてたか。
ああ、そっか、T シャツか。まあ、うん、でもあれも言っちゃうが一種のコスチュームだよね。T シャツもさ、
どっちかっていうと。そうだね。
だからラフな格好で入場っていうのは確かに武藤かもしんないよね。
あとまた武藤はちょっとなんかさ、商売上手なところもあってさ、
あ、
自分のさ、このアイテムを身につけるじゃん。
うんうんう
ん、あれやっぱファン心理としては買いたくなるよなっていう。
頭いいよね。買うよね、そりゃね。
買いたくなるよな。
同じやつ欲しいっていうさ、この、なんてい
うの？そうそうそうそう。
ファンのさ、こう、子供心くすぐるところがさ、やっぱうまいよね。
うまいよね。
やっぱり。着てきたらさ、着ちゃうもん。買っちゃうもん。
いや、まあそういうのもまあ考えて T シャツ入場だったのかもしんないよね。
そういうことかもね。
当時ね。はい。で、まあ、ここからね、97年からはね、まあ、ライバルというか、盟友というかね、長野率いる LWO ジャパンに加入すると。で、こっからグレートムタとして、あれなのかな、うん、?LWO ジャパンで活躍するのかな。で、WCW ではね、うん、グレートムタとしてね、乗り込んだりもあったし、
うんうん、
まあ、そもそも NWA ってものがね、WCW のものでもあるし、
うんうんうんうん、
そのまあ本家というかさ、
はいはいはい、
ね、AWCW の NWA にももちろん無駄として参加してますと、
うん、
いうような感じだね。
だからもうなんていうの、プロレス界のなんて本当中心だね。こう考えるとさ、実は NWO もさ、それこそ一大旋風巻き起こしてね、日本でも NWO ジャパンとしてね、うん、こう当時の、なんていうの、当時だからそれこそ、プロレス知らない人も NWO の T シャツ着てたみたいな話あったりとかさ。
そうね、うん。
だからそれの中心なわけじゃん。
うん。
だからなんだろうね、もうさ、その、時代の中心だよね。もう武藤。
そうね。そうか。ヒップホップでランディ MC 知らんけど、ランディ MC の T シャツ着てみたいなさ。
はいはいはい。
そういう状況？プロレス知らんけど NWA 着てみたいなさ、
うん。そうだよね、そういうことだよね。かっこいいからとかさ、そうそう、流行ってるからっていう理由で、
そうそうそう、
来ちゃってるみたいな感じでしょ。すげえよな、それって。
すごいよ。で、なんかもうロゴの感じがもうセットでさ。
かっこいいよな
ー。あれかっこいいのよ。
世代じゃねえけどかっけえもん、やっぱ。
かっこいいよな。俺だって部屋に NWO のポスト貼ってあるもん。
なんで？なんで？
え、これあれだよ、長野のさ、
うん、
ショップ行って、
うん、
そのポスターを買って、
うん、
長野からサインもらって飾ってんの。
あ、そうなの。
そうそうそう。
いや、かっこいいよな。今見てもかっけえと思うんだよ。普通にだって着てても別にダサくないもんね。むしろかっけえもんね。
うん。でも普通に俺着てたしね。
だよね。
NWO T シャツ。
まあ、あなたはまあ着ててもあれだけどさ。
え、なんかさ、いや、違う、あの、普段着としてさ、こう、普段着って言ったらだけど、おしゃれ着として、おしゃれ着って言ったらだけどさ、うん、うん。普通にファッションとして、NWO の T シャツを普通に取り入れてたよ。
だプロレス行く用の T シャツとしてじゃないってことでしょ、もう。
そうそうそうそう。
T シャツとしてじゃなくてことでしょ。ああ、でも分かる分かる。そうそう。いや、着るよ、これは。普通に。
かっこいいよな。うん。そう、バレットクラブ的な、その、おしゃれなさ、
うん、
ヒールユニットみたいなところの、
走りかもね。
先駆けだったよね。
うん、そうだね。だから、なんつうの。
だそういうところに、だからちゃんと武藤がさ、絡んでるっていうのはやっぱ、
ね、
いや、先見の明があるんだろうな、武藤は。
すごいよ。
うん。
だって普通さ、蝶の対武藤になるじゃん。どう考えたって。
うんうんうん、
こうなったらさ、そこに一緒に乗り込むっていうのがさ、ある意味、あ、これ絶対ここ乗ったら行くってあったのかもね。
あったのかもな。
この流れもいけるっていうのは、うん、
確実なものがなんか見えてたのかもしれないね。武藤には、うん。でもこの後はね、武藤としてじゃなくて、武藤として NWA に加入するんだけど、
うんうん、
で、これ見たらさ、理由がさ、あの、試合前のペイント、
うん、
するのが多忙になって、ちょっとやりきれなくなった。っていうのを理由に武藤として加入って書いたんだけどさ。まあ確かに大変だよな、大忙しで引っ張りだこなわけでさ、
そうだよな、
まあ、だからペイントからマスクに変えたのかもしんないね。
あ、そういうことか
かもしんないよ、これは。
ペイント大変だ
もんな。マスクだったら被るだけだからね。
そうだね、うん、ちょっと被ればいいからね。
確かに、まあメイクね、大変だよな、あれ自分でやるとさ。
大変だと思うよ、あれ。
そりゃ、忍びって字も反対になるよ。忙しいんだもん。鏡文字になっちゃうよ。
そうだね、鏡文字になっちゃうよ。それはしょうがない。
仕方ないのよ。多忙なんだもんだ。
多忙なんだもん。
忙しいから。そうか、だから、ああいうペイントしてるレスラーは、すごいね、毎回ね。
いや、ほんとすごいね、確かに。
うん。その前にフェイスペイントしてるレスラーは誰がいるんだろうな。
な、そうそう、あれじゃない。親父じゃない。
歌舞伎とかね。
歌舞伎とか。うん、
マスティングとかもそうか。
ああ、そっか。まあ、だからそれも、あれだね、なんつうの、そういうさ、流行りというか、そういうのに乗っかった感じで。
ああ、確かに、当時のトレンドだったのかもしんないね。
だし、
ヒールとしての、まあ、みたいなさ。
だし、まあ、言ってしまえば、武藤がやったから一般化されたっていうところもあるんじゃない、一種の。
ああ。
なんかさ、その、なんつうの、それこそ怪奇派じゃないけどさ、ペイントする人イコールそういうレスラーみたいな、
うんうんうん、
なんかイメージとしてなっててもおかしくなかったところを、武藤という、
そうだね。
王道なレスラーがやることによって、あ、それも、なんつうの、一種のオシャレなんだなとか。
はぁ、
あ、はぁ、あ。なんつうの、まあ、わかんないけど、うん、っていうところもあるのかも。だから、武藤がやるから、普通になるというか、武藤がやるから、ああ、それって別にやってもいいんだね、OK なんだねっていう、なんつうのかな、こう、OK ラインになる人なのかもしれないよね。
そう。なるほどね。
戦い方もそうだしさ、あんなさ、うんうん、アクロバットのさ、側転からのエルボーなんてさ、いやいやいや、プロレスじゃねえよって、当時は言われてたかもしれないけど、武藤がやるから、うん、あ、じゃあ、いいっすよっていう、許されちゃう人なのかもしれないなって、なんか今。
確かにな。
うん、
てか、なんかもう認めさせる力があるのかもね。
そう、説得させる、なんて納得させる、うん、せざるを得ない、
うんうんうん、
だけの選手なのかもしれないよね、武藤ってね。
そうね。
うん。はい。これ、やばいな。
で、この後ね、
うん、
これ、まあ、小原って選手にね、うん、まあこれ、バットとかの凶器を使って襲い、
うん、
スプレーで背中に犬と書いてね、
うんうん、
公式刑するっていう、有名な犬事件ですね。
はいはい。
これも、ありましたね。
うん、
犬っていう、ね、あったなーっていう。うん、あったなーっていうか、まあ、俺らまだ2歳だからね。
知らないよ、本当に。教科書としか知らないから。
そうね、プロレスのその歴史としてね、プロレス史として知ってるけど。
うん、そうそうそう、プロレス日本史として知ってるだけでね。
そうそうそう。いや、インパクトあったよな、あれ、確かに。
犬。
で、まあ、その後はね、ナチュラルボーンマスター、生まれながらの天才としてね、はい、活躍しますよと。
はい。
まだこの時はあれなんだね。NW 所属ですね。
ああ、そっか。
うん。 で、長野が、欠場後、武藤が軍団の、あれだね、長として、うん、アイムボスとね、連呼すると。
うん。
あ、小島聡入ってんだ。
あー、そっか。あったんだ。
そして G1 タッグを小島と優勝だって。へぇ
ー。へぇー。
ほう。ほうほう。なるほど、なるほど。で、99年、24代 IWGP ヘビー級選手権なり、長野と武藤の関係性がこじれると。
あー、なるほど。出てか。
そして NWO ジャパンを脱退して、チーム2000を作るわけだ。
うんなるほど。
なるほどね。で、こっからチーム2000、2000とか、2000対 NW ジャパンの構想が始まっていくと。なるほどね。こっから繋がるんだ。
なるほど。わぁ、面白い。で、
この年の、1.4 東京ドームで武藤が、あれだ、長野に敗れて、うん、NW ジャパンは消滅。
はぁ、そっか。
なるほどね。はいはい。ですね。いや、ここは2000年代に行くわけなんだけど、こっからがね、また、様変わりしてきますよ。
いや、マジ
これっていうのも、うん、2000年はね、大きい動きがありましたね。
大きすぎるね、この動きはね。
ねえ。
やば。
2000年に、全日本プロレスのね、
うん、
遺跡、なんだよね、一応ね。
今、遺跡かな、
うん、社長としてね、招かれたと。うん、
はいはい。
いうことですね。
うん、
はい。で、この年の、あ、この年はでもあれか。WCW 行ってるんだね。
あ、そうなんだ。
ほうほうほうほう。
うん、そっか。
で、大阪ドーム、年末の猪木盆栽で復帰だと。
ほうほうほう。
ほう。なるほど。この辺は、
なるほど。
全日本移籍は2002年なのか。
あ、そうなんだ。あ、参戦してただけなんだ、この時はまだ。ん？そっかそっかそっか。
なるほど。いや、まだ参戦もしてないですね。
あ、復帰か、まだ。そっか。
新日本復帰して。2001年に新日本に帰ってきて、で、
うんうんうん、
全日本プロレスと東京ドームの大会やったと。
そっか。なるほど。
で、超党派ユニット、バット。
はいはいはい。
バット、アス？
バット、
トランス、レイト？トラ、トレーディングかな？
わかんない。読めん。
まあ、超党派ユニットってこれ、あれ、今画期的だけどさ、団体を超えたユニットっていうね。
ああ、そっか、そういうことか。
そうそう、バット。だから、この時は全日本プロレスのさ、太陽ケアだったりとか、
うんうんうん、
あと、なんだっけ、高山と殴り合った人、
ドンフライ。
ドンフライとかも、バットに入ったりとかしてたね、そういえば。
やば、これ、すげえ。大谷慎二郎いて、ドンフライいて、新崎
あ、大谷もいたのか。
太陽ケアいて、そういうこと、さっき言った、長谷さんいて、
やば。長谷もいたか。
何これ。
すごいユニットだよね、今思えばね。
何このユニット。
お
ぉ。でも大体が全日本の選手なんだね。大体って言い方変だけど。
あ、まあそうだね。
そうだね。だってか、この辺ぐらいからだんだんちょっとずつ、あれなのかね、新日本から全日本に。
そうだね。
行く流れになってたのかね。
うん、2001年。まあ定期的に全日本に参加してきたと。
うん、うん。
で、まあ今回の所属からは新日本なのかな、まだね。
まあそうだね。うん。
うん、あ、で、ここで、武藤の発明が生まれましたよ。新必殺のシャイニングウィザード。
かっけえな、シャイニングウィザード。
いや、これを引っ提げ、史上初の6冠チャンピオン。
すげえ。
3冠ヘビー級、IWGP タッグ、世界タッグ。
え、そんな人っていいの普通。
すごいね。
え、やっていいんだ、そんなこと。
でもこれ実際には3つのタイトルなんだよね。3冠ヘビーと、世界タッグがね、服従してるから。
あ、そっかそっか、世界タッグも2冠なのか。
そうそうそう、世界タッグも2本あったから当時ね。
3、1、2ってことね。で、6冠か。でもそれだって、いや、 そうだけど、それにしたって三冠王者ってことでしょ、言ってしまえば。
うん。いや、すごいよ。
えぐいって、えぐいって。意味がわからん。
普通にすげえ。
意味がわからんって。なんでいや、一個巻くでもさ、大変なのにさ。
うん。
一つのタイトル取るのでも大変なのにさ、同時期に三つって何？
すごいよ。しかも団体またいでるからね。
ね。
IWGP タッグと世界タッグだから、2団体でタッグチャンピオンで、
ね、
さらに1団体でシングルチャンピオンになってるから。
やば。
しかも、この時まだ新日本の選手なんでしょ、
ダメだよ。
すげえな。
いいのかよって感じだけどね。
敵団体で全てベルト取っちゃったみたいな感じでしょ、
やばいね。すごいわ。
すごいな。だから清宮が今、新日本来て、タッグとシングル取っちゃうみたいな感じでしょ、
そういうことだよね。そういうことだよ。
すごいな。
やべえな。
逆か。新日本からだから逆か。
まあまあ逆だね。まあ、
うん、
誰だろうな。それこそ、岡田がとかそういう感じじゃない？岡田が、
ああ、そっかそっか。
GHC と GHC タッグと、で、新日本のタッグベルト持ってるみたいな。
すげえな。
わかんないけど、えぐ。いや、普通にやばいな、それって。冷静に考えて。
すごいね。
ありえんでしょ、
武藤ってやっぱすごいな、そう考えると。
武藤
今もちろんのことながらこの年はね、プロレス最初 MVP 選ばれてますね。
そうだよね。そうだよ、ね。これ選ばないとやばいよ。意味がわかんないよ。
そうね。
はあ、
で、この10月にはね、全日本プロレスのリングで、新日本プロレス所属同士で、長野と三冠王が争われているとね。
ああ、そっか。あ、
なるほど。
この時期誰か、大量離脱した時期か。それこそ。
そうだね、
多分、
ね。
今話してたノアが設立というか、伊沢さんが引っ張って、もう、
そうだそうだ。
全日がもうちょっと、やばいって状態だったんだもんね。
で、武藤がね、力を貸したっていう経緯があるからね。その年だね。
そうか。ああ、そっか。
はい。
なるほど。
なるほど。で、この後藤田とさ、
うん。
あれだったんだね。やる予定だったんだけども、実現しなかったっていう過去があるんだ。そう考えると今すごいね。
うわぁ、そうか、そんな、あれがあるんだ。
全日本対新日本って感じで、
うんうんうん、
多分藤田とやろうと思ってたんだけども、流れ
て、
今、そのノアに、二人が立ってるって。すごいな、歴史の流れ。
縁も、てか、この時期を知ってたらより今やばいね、ノア。
やばいね。
うわ、
だからこの年、これくらいの時からプロレス見てる人からしたら、今のノアどうやって映ってんだろうな。
ね。いや、俺らにはちょっと一生わからないところだけどさ、そうだよね。この2000年代
を、
それこそこの2000年代なんてさ、もう言ってしまえばプロレス暗黒期でさ、
ね、そうだね。
全部がもう格闘技路線、格闘技ブームで、
うんうんうん。
っていう状態だったところをずっと見てた人からしたら、もうちょっと、エモいなんて言葉は安いかもしんないよね。
そうね。
すげえことが起こってるって思うかもしんないよな。で、今小島が、あれでしょ？その、まあ、弟分っていうか、まあ、その、
ま
あ、弟分なのか。武藤の弟分が GHC のグランドチャンピオンになって、取ってグランドチャンピオン。グランドスラム達成してっていうのはすごいね。
だって当時だって、あれだよ、剣道家臣と小島を引き連れてさ、武藤は全日本行ったわけよ。
うわぁ、
全員ノアにいるからね、
全員ノアじゃん、やば
すごいなぁ。
すげぇなぁ。
で、まぁ、あ、この時に、まあ、2月26日に正式に、全日本プロレスに入団すると。
うんうん、
全日本プロレスに骨の髄まで喋っていきたいと思います。これも名言だよね。
うん。
でも本当はこれは骨を埋める格好でって言いたかったらしい。
うん、上がっていたせいで。
なるほどね。
喋っていただいて。
いやでも。でもなんかこれがね、無糖節というかさ。
そうだね、骨の髄まで喋っていただきますってね。なんか、かっこいいね、この言葉。なんか骨を、ね、埋める覚悟でってさ、まあそれはもう、それも覚悟。
ありきたいだもんな、だって。
いやなんか、骨の髄まで喋っていただきますってなんか、ほーなんか、なん名言だね。ほんとなんか、無糖から出た言葉って考えると、なんかむしろ ある言葉のような感じじゃん。そういう。
確かに確かに。
うん、今で喋っていただきますって。うわ、かっけえな。
なんか、武藤そういうところあるよな、なんかな。
うん。そうなんだよ。
武藤がやるからちょっと許されるというかさ。
うんうんうん。
いや、これでもいい名言だよね、これね。
いいね、
うん、かっこいいよな。うん、で、移籍直後、もう早速、 チャンピオンカーニバルね、優勝してますよ。
そうか。
両方を、G1 とチャンピオンカーニバル両方制覇したのは、小島と健介と永田と。
で、史上初だったんだね、この時がね。
そうそうそうそう。この時は史上初取ったと。
2003年に小島、2005年に健介、2011年に永田。
ああ。
なるほど。
うわ、この後、
え、やば
すごいことしてるやん。
えぐ
武藤すごいことしてるやん。2005年。じゃねえ、これは何年なんのこれは。
2002年
なのかな。2002年か。うん、2002年7月20日、うん。日本武道館で、国士無双、武藤敬司、
うん、
グレート武田として1日に3変化で3試合こなし、すべて勝利してると。なんやこれ。
トリプルヘッダーってこと。
トリプルヘッダーっすね。
えそんなことってできんの普通。いや、てか、え
普通はできんよ。
できんよね。は
まあ、一応違う人としてやってやるわけでしょ
まあまあ、化身だけど。
絶対ダメージあるやんだって。
だしさ、なんつうの、まあ、まあ言っちゃえば、武藤3試合でもさ、結構しんどいけどさ、動き方違うわけじゃん。ね、国士無双とグレート武田と、武
藤とその
戦い方が若干変化させないとさ、
ね、
うん、え、やば、そんなできちゃうんだ。
さすが。
トリプル
天才ですわ。
天才だね。これは。
ナチュラルボーンマスターですよ、やっぱ。
いや、すごいね。
生まれながらにして天才じゃないとこんなことできないっすよ。すごいね。
すげえわ。
あ、この大会めっちゃ見たいな。
ね。20日の、7月20日の、大会、うわ、見たいね。
見てー、どんな試合だったんだろうな。
ね。
絶対面白かったろうな。
うん。
で、この後もね、武藤の、革新は止まんないっすよ。
うん。
あと、K1 のね、これ誰だろうわかんないけど、K1 と、タッグを組んで、
うん、
エンターテインメント要素を強く取り入れたプロレス、ファンタジーファイト、レッスルワン。っていう興行を行ってると。
お、
そう、当時、レッスルワンっていうのは興行名だったんだよね。
あ、そういうことか。
そうなんかね、莫大なお金を使って、まあ当時成功してる K1 の資金を借りて、
うん、
こう、まあ格闘技路線とは別の路線、
うんうん、
もう全くの、このエンタメ路線でプロレスを盛り上げようということで、
うん
うん、莫大なお金を使ってアメリカから選手を引っ張ってこようと、ビル・ゴールドバーグをね、呼んでくるんですよ。
う
ん、
ほう。
そうっす。で、確かこれ、ビル・ゴールドバーグ、2回目かなんかの来日の時に、
うん、
煽り部位でさ、
うん、
車をペシャンコにしてやるみたいな感じで、ガラスバリーン割って、
うん、
腕ざっくり切って欠場ってい
う。何やそれ。
煽り VTR 撮影のため欠場するというね、
どういうこと、
事件もありましたけど。
いいのそれっていいのダメでしょやば。
まあ、そんなこんなあってね、まあ、レッスルマンはね、まあ、想像つくと思うんですけど、
うん、
成功はしませんでしたね。
まあ、そうですよね。
え、でも面白かったよ。ね、当時 YouTube でね、見れたのよ、全試合。
あ、そうなんだ。
そうそう。クジマの、行っちゃうぞ、バカ野郎でさ、
うんうん、
どでかいさ、スクリーンに、デデン行っちゃうぞ、バカ野郎ドドンって出てくるって演出があったりとかね。うん、今見るとちょっと笑えるような、大会がありましたけど。その後もレッスルワンのことについて触れてるかな。レッスルワンね、当時のその大会の時のレッスルワン結構面白かったのよ。
うんうん、
結構夢のカードも組まれたりとかしてて、
うんうん、
まあ当時だからハッスル的な要素なのかな、そういうエンターテイメント系プロレスというかさ、うん、
なるほど、あ、そのスタイルか、なるほど、はい、
そうそう、それをいち早くやった大会がレッスルワンだったんだよね。
うん、なるほどね。
はい、でその後ゼロワンに行ってんのか、乱入して全面戦争、全日本対ゼロワン、
まあ言っちゃえば武藤対橋本ってことか。
そうだね、
橋本もそうじゃない、この時も新日から抜けてっていう状態だったんだもんね。抜けてというのか、
うん、
まあ、まあ、ちょっとここ話がちょっと複雑だからあれだけど、そういうことか。あ、なるほど、
うん。っていうのもあったってことだね。
うん。
なるほど。あと、この後は。
まあ、新日本に 参戦したりとか、プロレス新日本に参戦したりとか。
そうだね。2004年には新日本にも上がってんだね。ボブサップとタッグ組んでた。すげえな。
あ、2004年にノア立ってるんだね。ノアで。
ああ、そうだね。
で、ミサートあれかやってるんだ。
そうそうそう。ミサワと小川。で、太陽系と武藤っていうね、タッグがありましたね。
で、三沢が古巣である新日本プロレスへの参戦を果たし、うわ、すげえ、何この2004年。
そうそうそう、これもね。
熱、激熱だな。
いいよな、これな。
何この10月31日、武藤敬司デビュー20周年記念興行において、武藤と、
はい。
三沢のドリームタッグ。へぇー。
そうなのよ。
やば
で、この時にだから三沢は、古巣の全日本に戻ってくるとね。うん
だって絶対ありえないじゃん。もう。
そうだね。
言ってしまえばもう、なんていうの、
決もう喧嘩別れだったからな。
でしょ？だってもう、そういうことじゃん。
うん。
その人をさ、もう武藤の一声じゃないけど、鶴の一声ならぬさ、武藤の一声で、ね、まあ戻したというか、リング立たせたんでしょ？
そうね。
いやいやいや、
すごいな。
戦いよ、それって。すげえわ。はぁ、なるほどね。
いや、これも見てみたいね。どんな試合だったんだろうな。
まあ。まあ、なるほど。
いや、これ。なんか、三沢と合体してのなんか、シャイニングリザーとかなんか出したんじゃなかったっけな、うん、ちゃったっけな。
この試合？この試合っていうか、この
試合の工業。ちょっと、うん、覚えてないけど、
うんうんうん。
な感じのがあった気がする。
なるほどね。
で、2005年にはね、あけぼの、うん、プロレスラーとして育てたっていうかありますね。
ああ、そっか、全日本に立ってたもんね。
そうそう、やっぱ武藤は大きい選手をすごい好きだったんだよね。
ああ、はあ、はあ、はあ。
やっぱなんかアメリカンな感じがしたのかな。
うんうんうん。
うん、で、あけぼのやっぱ着目をして、あけぼのをこうプロレスラーとしてね、育ってあげたのも、これもまた一つの功績と言っても過言ではないじゃないですか。
うん。
そうですね。うん。で、その後は、あ、2007年 1.4 出てますね、これね。天候自体、蝶野とね、武藤。これは見ましたね、これは。
あ、ほんと？
ま、ま、ビデオ通貨でね、DVD かな、レンタルでこれ見ましたけど。いや、この大会も良かった。あ、違う、これは CS テレ朝かなんかで見たのかな？過去にやっててさ。そうそう、これも良かったね。
で、7月に。あ、3月
に。あ、三冠戦でミノルとやってんだ。
あ、
そう、この年さ、チャンカン優勝して、ミノルが武藤から取ってさ、3本のベルトを振り回して、ブンブンブンブン。
あー、なんか映像見たことある。あれか。
そうそう。
あ、
その年じゃない、鈴木ミノルが本当レスラーとして、
うん。
こう、油が乗ってきたというかさ、
こっから。
活躍した年だね。
あ、なるほど、
ね。はいはい。いや、これくらいの年のね、全日本超面白かったと思うよ。
だから、その、なんつうの、ちょっと、新日本は、こう、よく、冬の時代って言うけど、全日本は全日本でちょっと見ると、この時代結構面白いね、見ててね。
面白いね。
なんか意外とあれなんだね。だから、武藤絡みで、全日本と新日本がこの時は結構絡みあったんだね。
この2000
年代というか。
そうだ
ね。ああ、そっか。
なるほど。2008年には、あれ、タッグリーグを優勝して、世界タッグ取ったと。
こ、うん、ー、すげえ。
チャンピオン取りすぎだろって感じなんだけどね。
やばいね。すげえ。そっか、これか。4月、4月か。
はい。中村をね、フランケンで。
あ、そっか、あー。
そうそうそう、フランケンで取った時じゃないかな。あ、違うか、フランケンはあれ、防衛戦だったかな。
ほう。
まあ、とりあえずベルト取ってんだよね。これ IWGP ね。で、全日本で IWGP のね、選手権試合が初めて行われたと。
いや、歴史的瞬間だよ、こんなの。
そうね。
やっていいのかよって感じだけど、すげえな。
当時の G1 クライマックス2008を優勝した後藤弘樹を破って防衛にも成功してると。さらには準優勝の真壁闘技にも勝ってると。
うん、
なるほどね。で、リベンジで挑んだ中村にも勝利し、4度の防衛に成功。
うんうんうん、
でね、この裏では、 ムタが三冠王者になってんすよ。
待って、待って、
この裏では全日本でムタがチャンピオン。で、武藤として新日本でチャンピオンってね。だから、メインローターを一人で二つやってんのよ。
やば。バカじゃねえの。
その年すんげえのよ。で、まあもうもちろんのことながら、まあ、プロレス大賞を取りましたと。
いやもうそれはそうでしょう。何回目だ
よ。すごすぎるよね。
すごすぎるだ。とんでもねえな。
別人格でさ、ねえ、どっちも取っちゃうって、すごいって。
だから、ある意味、あれだね、ムタを、ムタが生まれたのはこれがあったかもしんないよね。
ああ、そうだね。
連続で同じ、同時期に取るためだったかもしんないな、これ。
うん。で、あとまあ、ムタはさ、
うん、
こう、化身だからさ、
うん、
魔界に住んでるわけじゃない？
そうね。
前哨戦とかもさ、
うん、
やれなかったりとか、
あ、そっか。
タイトルの萌えのさ、うん、期間もさ、ギリギリだったりするからさ、
うんうんうん。
それで多分両立を図ったのかもしれないしね。
なるほど、
うまいな、そう考えると。う
わ、すげえな、うん。考えたな。そっか、魔界から来てるから、前哨戦やんなくていいのか。
そうそう。で、なんかね、確かね、フラッと現れて、ドッキリして帰るみたいなさ。
は
あ。とかあったな、当時。
すげえ。
ね、この年すごい面白かったんだよな。この年のね、新日本プロレスの上半期、下半期の総集編みたいな DVD ね、うん、レンタルして見ましたよ、当時。全日本は全日本でさ、ガオラとかでやってんのを、
うんうん、
こう、後追いとかで見ててさ、
うん、
すっごい面白い年なんだよね、この年。うん、
なるほどね。
ちなみに2008年だと、ちょうどあれかな？あ、まだか。
ん？
俺らいくつくらいなんだって。
2008年は俺らは、
13、中1くらい？
中1だね。13です。
ああ。じゃあまだプロレスは見始めてないですね。
全然俺は全くですね。なんかでも、ただ、俺、この時ぐらいから、全日本の放送が千葉テレビでやってるの知ってたんだよ。
ああ、やってましたね。
別に見てたわけじゃないけど、なんか、
うんうんうん、
ああ、全日本プロレス、あ、武藤敬司って人知ってるぐらいだったけど、
うんう
ん、なんかイメージではなんか全日本ってプロレスあるねっていうイメージが
あ
ったぐらいだったかな、多分この時ぐらいで。だ別のものを見たくて、
ね、
あの、千葉テレビつけてたけど。
ああ。
この時期でしたね。
うん、なるほど、
うんうんうん。
いや、この年はすごい活躍だよな。
いや、すごいよ。
で、この2009年の 1.4 で田中が呼び戻されるんだよね。
はぁはぁはぁ。
でも、お前しか武藤に勝てる奴はいねえっつって、
うん。
レスル企業を3で試合して、なんとね、ここで、田無が、武藤を倒すと。
ああ。
で、反対の武藤はね、高山に負けちゃうんすよね。
う
ん、
ああ、そういうことか。
そうそうそうそう。いやー、これもだからね、当時、見てたけど、
うん。
まあ、もちろん後追いだったと思うんだけど、
うん。
いやー、面白かったですね、この 1.4 もそうだし、
うん、
この、高山のやつは最近、全日本のアーカイブ、
うん、
を YouTube でやってるじゃないですか。
やってるやってるやってる。
あれでこの前やってたね。うん、もうこの前、そのだいぶ前かもしれないけど。
なるほど。
はいはい。
あのアーカイブ、あ、ガオラなのかな、あれわかんないけど、あのアーカイブ。
うんうん、
あれいいよね。
あれガオラっすね。
ガオラか、やっぱそうだ。俺もなんかで見たんだよな。うん、誰の試合だったかな、ね。ミノルの試合だった気がするんだけど、あ、ミノル対、あれだ、船木だ。の、
はいはいはい。
3冠だったか、
船木復帰のやつ？
そう、3冠か、チャンピオンカーニバルの決勝か、どっちか忘れたけど、忘れたけど、でも、その、なんか、なんつうの、禁断の戦いみたいな、
はいはい。
扱いだったな。ちょっと話ずれちゃうから、これ以上は喋んないけど。
3冠かな、ありましたね。
3冠かな、うん、わかんないけど。そうそうそう、そんなあったね。
ああ。なるほど。
そっか、ここでどっちも取られちゃうんだ。
で、この後あれね、蝶野と一緒にデビュー25周年興行。で、ここで船木がタッグなんだね。
だから、こことも絡むんだ。で、今。
で、確かこれで船木復帰じゃなかったっけな。
あ、そっか。
だ要はさ、船木は、あれじゃないですか、ヒクソンに、 負けて引退して、うんうん、で、ここでプロレスデビューとかじゃなかったけど。
そっか。
確か。で、対戦相手が蝶野とミノル。
うん、うん。
で、まあそっからだからミノルとね、あの、船木っていうのがスタートしていくっていう感じだったかな。
うん、ああ、再会というかね。うん。うん、うわ。
あ、そしてあれだ、6月には、三沢さんがね、亡くなっちゃって。
ライセンスコミッショナー問題を含めて、再びノアに交流。え、どういうこと？ライセンスコミッショナー
問題。なんだろうね。
なんかあったのかな？
まあ、だからちょこちょこノアとね、またここから交流していくって感じなのかな？
うん。
田植えと社長タッグ、これすごいな。
ええー、すげえ。
で、小林健太と初対戦。
うん、ああ。
いや、これはね、もう有名ですよね。
すげえ。
で、10月12日に、蝶野デビュー25周年記念試合として、新日本全日本ノアによる6人タッグマッチが実現。武藤蝶野小橋がトリオ結成。すげえな。
すごいわ。
これすごいね。
やばいね。絶対交わらないじゃん、このさ、東方三重師と、ねえ、四天王プロレスってさ。
ああね、これでプロレス四天王すべてタッグを結成したことになるって。へえ、なるほどね。
すげえ。やばいな。武藤ってやばいな。すごい勝ち
上が
ったな。すげえ。
で、翌年2010年はですね、あれだ、膝の、怪我に悩まされてね、うん、あれだね。
ネズミか。ネズミ取った
んだ。
うん。なるほどね。だんだんこの辺ぐらいからだんだん膝の調子も、まあ、もともと良くはないけど、
そうだね。うん。
だんだんね、良くなくなってってって感じなのか。
はいはい。
なるほど。あ、で、これか。この間なんか話してなかったっ
け。ああ、そうそうそう。カズ林がね、うんうん、世界ジュニアのね、最多防衛記録を記録したときに、
うん、
次のチャンピオン、あの、チャレンジャーは俺っつ
すげえな。
減量していたんだってい
う
ね。
うんうんうん。1ヶ月10キロ。1ヶ月10キロの減量を。
そうそう、丸め声で負けちゃったんだけどね。
うん。
なんだっけ、あの、首投げの丸め込みみたいなやつ。なんだっけ、あの名前な。そうそう、あの、ハリケーンクラッチかな、なんだっけな、要はさ、ヘッドロックみたいな状態でくるって相手を回して投げてさ、
うん、
回して投げて足を掴んで丸め込みする技、
うんうんうん、
なんだっけあれ名前な、あれで確かね、カズハヤシが丸め込みで勝ったんだよ、
うん、
そうそうそうそう、
あ、でもファイナルカットが違う。すごいよね、そのさ。だって、もともとジュニアヘビーの選手じゃないじゃん、武藤って。
そうね。
ずっとヘビーの選手じゃん。それでこれ挑戦するってもう、リング上がっただけで勝ちだよね、もう、もはや。
そうね。
試合とか
勝ち。だからそこまでしてでも、カズ林のベルトに挑みたかったってね。
かっこいいな、なんかそのさ、まあだってこの時ってもう言っちゃえば、全日本の社長でしょ？
そうだよ。
がこんなさ、ギラギラしてん
の。すごいね。
すげえな。あんただね。
この試合も結構面白かった、緊張感があって。
うーん。
未だに覚えてんもんな。
そっかそっか。
もちろんリアルタイムじゃなかったんだろうけどさ。
うんうんうん。
いや、よかった。いい試合でしたね、これね。
そっか。
そして次は。
どこまで行こうかな。
そうね、2011年、これだったね、全日本プロレスのあの事件があったんですね、スーパーヘイトっていう選手がさ、
うん、
あの、くも膜下出血かなんか倒れちゃって、で、全日本プロレスのレスラーがちょっとさ、まあ、某、ヒールユニットの、リーダーがなんかね、ぶん殴っちゃったかなんかでね、そうそう。で、それの責任を取って、あれだ、うん、代表をね、辞めたっていうね。
ああ、そういうことなのか。
そういう件やりましたね。な、田中みどるも、ちょっとまあ、そこの所属、ユニットに所属してて、
うん。
みどるって名前でやってたんだけど、
うん。
そこから復帰してね、坊主になって田中みのるになったっていうね。
ああ、なるほど。
そうそうそう。
そっか。
で、当時さ、田中みのるがさ、ファイヤーボールスプラッシュって言ってさ、450スプラッシュやってたんだけどさ、
うん。
もう、ファイヤーボールともう炎上とその坊主がさ、
うん。
かかってんじゃねえかみたいな感じで、ちょっと馬鹿にされてたなんて、ちょっと思い出しちゃったけど。ちょっと関係ないね。でも、これはちょっとまあ、痛ましいちょっと事件がありましたね。
なるほどね。
そっか、これで社長を辞めるのか。そっかそっか。
そっか。
あ、懐かしい。オールツギャザー。8月27日、オールツギャザー。これね、コバしたね、タグ君でやってましたね。
ああ、そっか。
プロレス大賞年間最高試合ね。ベストバウトに選ばれるってね。まあ、これはまあ、記念みたいな感じがある。
まあまあ、
強いね。
今年はね、特別だよね、2011年はね。
はいはい。で、2012年、あ、これはでも見たな、秋山にね。挑んだんですよ。そうそうそう。バーニングっつってね、ノアからこう抜けて、秋山が来たんだよね、急遽ね。
うん、
なんだけども、これはね、取れなかったと。
はいはい。
スターネスダスト、この時もスターネスダストもすごかったな。
うん。
えぐい入りでしたよ、この時もね。
なるほど。
で、そして2013年、この時にね、あれだ、歴史がまた動きますよ。
そうだ。
で、日本プロレスを、やめて、
うん。はい。
新団体、レッスルワン旗揚げ。
そうね、ここね。
いやー、このレッスルワンもね、めちゃくちゃ見に行ったからな。
一回俺ら、二人で見に行ったよね。レッスルワンね。
ああ、行ったね。
武藤の30周年記念だったっけあれ。
そうそうそうそう。
今でもあるけど、ももクロとのさ、武藤の
コラボのね。
T シャツね、二人でね、別のやつ。なんか二種類やってて、
そうそうそう。
お互い違うやつ買ってね、見に行って。で、あの試合のメインが、
ね、
武藤対誰だっけ河野だったっけ誰だっけ
河野、そうそう。
河野だ。
そう。で、河野がチャンピオンだったんだよ。
そうそう。で、挑戦したんだよね。
その時、
ね、
そうそう、ヒールのね、リーダーだったんだよね。河野がまさかって感じで、ヒール行ったんだけど、で、そっからの勢いでさ、ベルトもダッシュし、
うんうんうん。
で、武藤がこのね、キレの大会だからメインでやらせてくれっつって、
そう。
ここでさ、しつこすぎる4の字。
うん、4の字ね。
すごいね。決めてね。なんとタイトルダッシュっていうね、うん、経緯がありましたけども。
あ、あったあった。2014年の11月1日。そうだ、この試合だ。
あー、そうそうそうそう。
懐かしい。
懐かしいね。
かっけえと思ったもんね。あの試合、ね。
いや、かっこよかったよ、
本当に。マジでかっこよかったもんね。
シャイニングウィザ
ード決めて。あの時、ムーンサルトまだやってたか。ムーンサルトも
やってた。
けど、うん、4の字でしつこくしつこくやって、タップアウトさせて。
そうそうそうそう。
取って。で、優勝ね、勝ったもんな。かっこよすぎたな、あれな。
あれって感動したね、あれは。
あれは感動した。今でも思い出せば、うん、なんか鮮明に覚えてるもん。あの日のこと。
覚えてるね。レッスルワンはさ、すごいお世話になった理由が、
うん、
やっぱ当時さ、好きだった、
うん、
その TNA との提携でさ、いろんな外人選手呼んでくれたのよ。
そっかそっかそっか、そうだったもんね。
それでめちゃくちゃ行ってたな、レッスルワン。
うんうん、AJ とかも出てたんだっけレッスルワン。
そう、AJ も出てたよ。後楽園ホールでタイトルマッチやるっつって。
そっか。い
やもうそうだし、
うん、
それこそ TNA 版のレッスルマニア。
うん。
バウンドフォーグローリーっていう大会を、後楽園でやるっつって、
うん、
レッスルワンが力を貸したんだよな。そうそう。で、ダットリーボーイズ、チーム 3D をさ、後、うん、楽園で見に行ったのよ。
お
う
お
う
お
う。難しいな、レッスルワン。
そうね、だから、なんつうの、歴で言うとさ、すごい短い団体だったかもしれないけど、ちょうどこの時期がね、一通にとっても、まあ、俺にとってもこの時期って結構大切な時期だったけど。
うんうん、そうそう、ね。高校生の時は本当プロレスドハマりしてて。
そうだよね。
本当青春だったからな。
だからその中の1ページだよね、レッスルワンは。
そうね。
俺も、今、あ、あったあったあった。今でもあるもん。そのレッスルワンの。ももクロちゃんとのコラボ T シャツ。未だに、
はいはい、
外では着ないけど、未だに部屋着として着ること多いし。い
やそうね、結構デザイン的にもかっこよかったんだ
ね。かっこいいですね。そうそうそう。すごいおしゃれでね。ちょっと、なんつうのかね、これ、アメコミチックというか。
うんうんうん。
そうだから、 そうね、その、プロレスのさ、歴史の中で言ったら、すごい短い時期だったかもしれないし、まあ、武藤からしても、どうなんだろうね、まあ、事業失敗なのかもしれないけど、
うん。
でもね、こう、そこでね、こう、いろんな思い出があるファンからすると、
ね、そうね、
そんなことないっすよって思うよね、やっぱね。
うん。うん、いや、それこそね、あの、今、アダメビで活躍してる、
うん。
イケメン二郎、黒潮イケメン二郎だって、レッスルワンからのね。
レッスルワンからのね。そうそう。そうだよね。
とかもあるしね。
結局、レッスルワンは7年しかやってないんだ。
そうね。
そっか、7年か。まあ、つっても俺も正直、ね、何年も見たわけじゃないし、あの興行1回しか見てないけど。結局。
レッスルワンはね、あれなんだよ、うん、プロレス好きになって、多分初めて旗揚げからさ、しっかり追ってた団体だったからっていう思い入れもあるかも。
そっか、そうだよね。
そうそう、東京ドームシティホールで、バーン旗揚げして、真田とね、うんうんうん、あいつ、海がね、メインで戦ってから始まって、うんうん、その時だって桜庭も来てたからね、セイバ
ー。ああ、そっか。
桜庭柴田対、なんだっけ、ジュニスタ、
うん、
ミノル、金本、
うん、
の試合とか、今考えたらもう、超すごくねっていう。
すごいね。
で、なんかそういうのもすべて鮮明に覚えてるもんな。
うんうんうん、
やっぱ思い出深いな、レッスルワンは、ほんと。
ねえ。
それこそジェフ・ハーディーが来日してきたりとか、
うんうん。
あと、あれだ。なんだっけ。アルベルト・デルリオ。
ああ、出てたね。
二人とかね、そうそう。あ、違う、ジェムじゃね、マット・ハーディか、マット・ハーディが来日したりとかね。
うん。
そうそう。レッスルワンもほんとね、いろいろやってくれてね、うん。アメプロファンからしたらもう最高だったんだよな。
そっか、そっか。
そうそう。
で、まあ結局ね。
懐かしい。
結局2020年に、
はい。
レスルワンが活動停止、団体としての活動停止して、まあ、
ね、
まあ、そこで、まあ、フリーランスって感じだよね、武藤もね。
はい。
で、そっからだよね、そっからノア参戦っていうところで、
そうそうそう。ね、武道館でね、塩崎を破り、うん、JC ヘビーを獲得し、史上3人目の、
うん、
3大メジャー制覇と。
グランドスラムね。
はい、グランドスラム達成。そしてね、その後ね、うん、ノアに入団と。入団後はね、だって、丸藤と GAC タッグ、
うんうんうん、
取ってね。
エムズライアン。エムズライアンだっけ、なんだっけ。
エムズアライアンスね。
エムズアライアンス、そうだ。とかでね。
な、これで、史上初じゃないのか。あ、高山についてか。メジャー3団体のシングルとタッグを完全制覇と。
すげえな。全部だ。
すごいね。
やること全部やっちゃったじゃん。
やっちゃったね。
すげえ。
いやでもね、N1 だけ取ってないんだよな。
そっか。
そうそうそう。
そっか。まだ残ってたか。
そう考えると、永田が多分すごいんだよ。
うん、あ、
チャンカン取って、で、
三
冠は取ってないのか。で、
三冠まだかな。うん。
そうそう、それで、ノアのさ、グローバルリーグ、
うん、
当時優勝して、で、GAC 取ってたっしょ、あって。
ああ、そっか。
で、IWGP も取ってるし、
うんうん、
G1 クライマックスも発射だと。
ほんとだ。ほんとだ、長田は。
三冠取った、だから、
うん。そっかそっかそっか。
ねえ、リーグ戦と。
うん。すげえな。
ねえ、ねえ、フラグシップ取ってるっていう、感じなのかな、
うんうん、そうだね。全然、ちょっとあれかもしれないけど。そうね、長田は三冠ヘビーあと、一個だけ残してて、ミノルが IWGP ヘビーが一個残って
る。あ、ミノルヘビー取ればそっか。
そっかー、なるほど。
なるほどね。
近いんだけどな。
結構リーチな選手もいるわけだじゃん。
い
や、
そう、結構、だから、その二人かな、今のところ。その小島が、この
間、
アドバイスで取ったから、残りあと二人だ、ね。
そっかそっか。
大体リーチ。なるほど。で、まあ、
ヘビーね。
うん、で、まあ、そこで話は、あれですけど、まあ、この左股関節の、
はいはい、
まあ、怪我で、長期欠場からの、この6月12日、まあ、最初にね、先ほどまで話してました、サイバーファイトフェス2022で、
はい、
まあ、そこで、2023年秋までに引退すると。で、引退などに数試合を行うと。いう感じっすね。いや、もう、このさ、経歴をただ辿っただけでも、もう何分喋った、うん、もう3、40分
喋ってるんじゃない？めちゃくちゃ
喋ったね。わかんないぐらい喋ってるけど、もうこれ全部今、ウィキペディア情報ですけど、全部これ喋ったってあと2時間ぐらいかかんぜ。
そうね。
全部喋ったら2時間
だよ。端折りながら喋ってるからね。
これでも端折ってるからね。
あ、
いやー、すげえな、もう、本当に。いや
、これが武藤敬司っていう男だってね、感じだったね、やっぱね。
そうだね。
いやー、やっぱね、武藤がやっぱこう、俺が好きだなーって思うポイントやっぱ、うん、いろんなさ、ことの先駆けをやったりとか、
うんうんうん、
こう、新しいものみたいなところをさ、すごく常に考えてる選手だったから、
うん、
よりね、好きだったんだろうな。
そうだね。
で、まだ、ムタのことを全然触れてなかったんだけどさ。
そうだわ。
まだこれ、ムタの歴史もあるし。
そうだね。ムタとしてもあるもんな。
それがだからすごいしね。
うん、
で、また、そういうなんかさ、なんだ、化身みたいなのもさ、すごい新しいよな。
なかなかね、てか、いないじゃん。
真似できないよね。
そんなことしちゃう人っていないよね。
うん。で、どっちでもチャンピオンとかさ、ありえないじゃん。ね、
ありえないよ。
すげえなっていう。
すげえな。だし、俺さ、ちょっとここまでずっと話してなかった、一個言っていい、
はい、
ムタの入場曲ってさ、全部名曲じゃないっていう話。
ああ、確かに全部テンション上がるよな。
やばくない？こんな人いる今まで。
そうね。
だって、よくさ、なんつうの、まあ、なんつうの、著作権の問題とかさ、団体変わることでさ、こう、
うん、
なんつうの、入場曲変わるっていうのは全然あることだけどさ、どれもなんかさ、ああ、昔の方が良かったなーってパターン結構多いじゃん。
あるあるある。
遺跡前の時のあの入場曲の方がかっこいいんだけどな、まあでもしょうがないかみたいな、結構多いじゃん。
うん、
もう、武藤だけじゃん。あ、これもかっこいい。あ、これもかっこいい。え、これもかっこいいのみたいなさ。やばくない？で、ホールドアウトはもちろんさ、もう、当然だとかっこいいしさ、うんうん、トライアンフもさ、かっこいいし、ね、NWO のバージョンのトライアンフもかっこいいし、
あ、うん、
かと思えばさ、アウトブレイクもかっこいいしさ、
あ、
いやもう意味わからんよ、この
人。意味わからんな、マジ
で。で、ムタとしての、ムタとしての、
うんうんうん、
グレートムタ公共曲、だからこれ、あれか、トライアンフか。とかさ、ホールドアウトの和風アレンジバージョンとかもさ。
チャンチャンチャンチャンチャチャチャチャンチャンってやつね。
そう。なんだっけ、三味線のさ、音色のやつとかさ。
そうそう。
いや、もう、すごいね。なんかさ、
すごいな。
全部が完璧すぎてさ。
うん。
右出る人いないでしょ。
ああ、やっぱ。でも、まあ、もちろんもうレジェンドだからさ。
うん。
これ以上のことは、期待はもちろん、あれだけどさ。
うん。
でもやっぱ、寂しいな。引退か。
そうね。うん、まあ、時代、一つの時代がここで終止符打つって感じなのかね。
そうね。
だからあれだね、なんか、タナともやってほしいね。
ここで。そうだね。てか、引退試合とかさ、引退ロードどうなるかってところもやっぱ楽しみだし。
うん、そうだね。一応今はね、近々で言うと、近々で言うと、清宮と戦うっていうので、今。
ああ、そうね。
ね、会見があったりとか、うんうん、ね、してる
けど。清宮のことすごい推してるからね。
ね、ずっとね。それこそあのさ、新日本とノアの対抗戦の時もね。
そうだね。
うん、うん、タッグやったりとか、推してるよね。うん。だからまあ、ある意味、最後に、なんていうの？店とかもね、自分の全てをぶつける
のかも、ね。そうだね。託すのかもしれないしね。
いや、泣くなぁ。武藤引退
より清宮を押せるようになるね、
そしたら。なるね。すべてをこう、吸収するというかね。
いやー、いいね。武藤敬司はやっぱこの、俺の中のその、プロレスファンの歴史ではあるからな。
そっか、そうだよね。
レッスルワンから始まり、だって、あれだもん、 船橋にさ、レッスルワン来た時に、うん、
はいはい。
見に行って、
お
で、武藤敬司に会ってさ、サインもらったのよ。
へぇ、
それもそういえば飾ってあるよ、武藤敬司のサイン。
マジか。
そうそうそう、それもなんかいい思い出だな、今思うと。
いや、だから、あれだね、引退までに、一回見に行きたいね。もう一回見に行きたいね。
てか、やっぱ引退試合は見に行きたい。
いや、引退試合見に行こう。マジで。それだけは。
どうしても行きたいね。
いや、行きたいな
ぁ。いやぁ。
いやちょっとね、
これたくさん語ってきましたけどね。
もうこれ、
ね、いやまだまだ、ちょっと語りたいところもあるんですけども。
そうですね。
またね、多分、武藤敬司っていうレスラーは、他の選手の話だったりとか、うんうんうん、他の技の話とかでもね、多分、出てくるような、本当レジェンド級の、もうレジェンド中の レジェンドだからね。
そうね。
またその時にね、
うん、
武藤の思い出話とか、話していけたらね、
うん、
いいですかね。
いいですね。
はい。
ということで、もうやべえ、4時間も喋ってんぜ。
お
すげえ。
長い長い長い。
多分、無党話で多分おそらく俺ら、無党話で多分1時間以上喋ってるかもしれない。
かもしんないね。
いや、1時間じゃ足んないんだよな、無党の話な。いや、俺が振ったからあれだけど。
語り代が多いからね。
そうだね。振ったのが俺やからさ、責任を取るけどさ。
はい。
という感じで、ね、長々と、はいはい、長らくお話をさせていただきましたが、エンディング
をや
っていきたいと思います。
はい、
じゃあ、お知らせだけ行かせていただきます。
お願いします。
はい。全力シューティングスタープロレスラジオでは、番組ツイッター、インスタグラムを開設しております。ツイッターアカウントは、スターラジオ555です。インスタアカウントは、SSR555 アンダーバーフォトです。フォローよろしくお願いします。番組感想つぶやくときは、ハッシュタグ SSR555 をつけてツイートお願いします。また今回できなかったんですが、キングオブリーについても、ツイートをよろしくお願いします。こちら、ハッシュタグ、膝王でツイートお願いします。ということでね、ちょっと今回やりたかったんですけど、ちょっと武藤の話、
そうだね。
優先させてもらったんで、次回やろう。うん。
次回はやろう。
ちょっと次回結構スペシャルみたいな感じでやってもいいのね。と、俺は思ってる。
あ、そうだね。
キングオブリースペシャルみたいな感じでも
いいか
な
と
思ってますが、はい。という感じで、もう3時になりますんで、この辺で。
そうだね。
終わりにしましょうか。はい。では、この辺で、この番組はコンビクトの協賛でお送りいたしました。お相手長さんと、
いつでした。
はい、また次回お願いいたします。
Goodbye and good night!